おはようございます。
今日は、コリントの教会についてです。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひとときを通して私たちに神様の御心をよく教えてくださいますようにお祈りいたします。コリントの教会の伝道について見てきますが、そこでの神様の豊かな恵みについてよく読み、またその恵みが私たちにも与えられているということ、そのことを感謝し、主を褒めたたえることができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日からコリントについて見てきます。コリントという場所ですけれども、ギリシャのアテネから近いところにあります。で、パウロがですね、今日のところでどういうことがあったかということ、3つの点で述べていきたいと思います。まず一つ目に、パウロが神様によって大きな恵みをいただいたということをまず一番目に見ていきたいと思います。パウロはコリントに行った時に、コリント人への第一の手紙の2章にはですね、次のように書いてあります。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたという言葉があります。パウロはコリントに行った時、弱く恐れおののいていた状態でした。で、私たちはパウロというとですね、強い人、何事にもぶつかっていく人というパウロ像を想像していきます。しかしここでのパウロは弱く恐れおののいている状態でした。そのなぜパウロがですね、あのパウロが弱く恐れおののいていたか、3つの理由が考えられます。一つはアテネでの伝道が思わしくなかったこと。その前にアテネというところで伝道しますけれども、アテネでの伝道において救われる人がそんなに起こされなかったんですね。で、伝道の失敗とかそういうことよりも、パウロのアテネでの説教に対する人々の応答の冷たさということだったと思います。もっと御言葉を聞いてくれるものと思ってたら、特に復活についての御言葉になった時に人々は非常に冷たい反応を示しました。そしてアテネでは教会はできなかったんですね。そういうアテネでの伝道が思わしくなかった。そして二つ目は、そのアテネに行く前のテサロニケ、ベリアでのユダヤ人による迫害ということがありましたので、そこに残してきた教会の、テサロニケ、ベリアの教会の心配というのがあったと思います。それともう一つは、これから行くコリントという町の状態でした。コリントというのは、ギリシャという国がですね、アテネがあるそのところと、下にスパルタという有名な町がありますけども、それがある大きな半島があります。で、そのちょうど中心にあるのがコリントで、この国がですね、ずっとこのコリントのところで非常に細くなっていくんですね。そして半島に広くなっていく、本当にこう細いところにコリントという町がありました。ですから、下の半島を回るよりもコリントの町を通って荷物を運ぶことがですね、すごく良かったわけです。 ですから小さい船は、ですね、コリントの端から端までが6キロほどなんですね。そうすると小さい船はそのまま荷物を積んだまま陸をですね、こう転がしていっていくんです。で、大きい船の場合は荷物だけ運んで反対側の港にある船に荷物を載せるわけですね。ですから港として非常に栄えてきます。そしてそのコリントとかですね、アテネとかあるアカヤ地方といいますけれども、この地方の首都になっていました。ですから中心地ですからたくさんの人々が来ます。コリントはですね、国際都市としてギリシャ人、ローマ人、またアジアの人たち、いろいろな人たちがいたわけですね。で、非常に商業は栄えるわけですけれども、いろいろな人が来る、いろんな宗教が来る。それによってですね、コリントは栄えるんですけども、道徳的に腐敗していきます。そういう町にパウロは行かないといけなかったんですね。で、コリントにはですね、様々な宗教が氾濫していました。偶像礼拝が栄え、そして港町としての繁栄もあるんですけども、倫理的に非常に大敗をしていきます。で、神殿に仕える巫女がですね、神殿売春婦として、いました。それの人が大体1000人ぐらいいたと言われています。それでですね、倫理的に非常に乱れていた町でした。ですからコリント人といえば不貧困な人ということを意味していきます。コリント人のように振る舞うといえば不貧困を行うということを意味しています。それほどまでにコリントの町というのは非常に乱れていた町なんですね。で、その町にパウロは一人で行かなければいけなかったわけです。ですからアテネでの伝道が思わしくなかったこと、残してきたテサロニケとかベリアの教会に対する心配があった。で、コリントという町が非常にこの乱れていた町で、そういうところに行かなければいけない。この三つの理由で彼は誘惑かつ恐れをののく状態になっていったと思われます。で、誘惑恐れをののく状態ではあったわけですけれども、ところがですね、彼がそのような状態でコリントに来たときに、18章の2節で、ポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会います。神様はこの弱く恐れおののくパウロに対してちゃんとですね、彼を受け入れるため、彼が伝道できるため、彼のその心を癒すために一組の夫婦を用意していました。アキラとプリスキラという夫婦です。で、この人たちはですね、ローマにいたんです。で、ローマにいたんですけども、2節にありますクラウディウス帝というですね、ローマの皇帝がユダヤ人追放を命令するんですね。で、ローマからユダヤ人は出ていけと言われたので、この夫婦はローマから出ていかないといけなくなりました。で、この二人にしていても、してもですね、この二人は多分ローマの教会にいたと思われます。で、ローマの教会を支え、ローマの教会にとってはとても重要な夫婦であったのではないかと思われます。で、この夫婦がですね、ローマで教会のために働いてたのに、皇帝によってローマ出て行けって言われたわけですね。で、彼らはローマを出て行かなければなりませんでした。で、どういう理由かは分かりませんが、コリントに行くんですね。で、彼らにしてみてもこの乱れた町に行くのかという思いがあったのかもしれません。でも彼らが行くことによってですね、そこにパウロが来た時に、パウロを受け入れるものとして神様はこの夫婦を備えてくださったわけです。弱くかつ恐れをののいていたパウロを受け入れて、彼らはですね、一緒に住むことになります。3節に、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。ですからこの夫婦がいたからこそパウロはコリントにおける伝道ができていくわけです。神様はちゃんとパウロの恐れおののきを一緒に支え、彼を助け、伝道できる ようにこの夫婦を備えていてくださった。神様は全てをご存知であり、パウロがですね、コリントに行かなければいけない、あの町に行かなければいけないというその大きな悩み苦しみも全て知っておられ、彼がそれでも伝道できる、彼を助ける人を一組用意していた。パウロにしてみても、そういう人たちがいるってことは知らないわけですね。でも実際神様の命令に従ってアテネからコリントに行ったとき、神様はそのような人を用意していた。これが一番です。だからコリント伝道において神様はパウロが伝道できるように、このようにですね、一組の夫婦を備えてくださったということがパウロのコリント伝道の一つ目の特徴であると言います。で、二つ目は一緒に住んだということによって、この夫婦もまた神様によって、パウロによって教えられていったということがあります。この夫婦にしてみたら、パウロが来るということも知らなかったわけですね。で、パウロが来たことによってどういうふうに会ったかは分かりませんけれども、この二人は、このパウロとこの夫婦はこのコリントの町で会うわけです。で、二人はパウロを助けるわけです。で、一緒に住むわけです。そうするとどうなるかというと、パウロはこの夫婦に神様のことを教えていくわけです。信仰をさらに深く教えていくわけです。そのようにこの二組に相乗効果があるわけです。パウロがその家にいることにより、この夫婦はパウロから信仰について様々な教えをもらい、そして自分たちの信仰を強くすることができていくわけです。これはどうなっていくかというと、この夫婦はこの後パウロと一緒にエペソに行くんですね。で、エペソに行って、エペソにこの夫婦は留まります。で、パウロはエルサレムに行くんですけども、この時そこにアポロという人が来るんです。で、彼はまだ非常に雄弁かな説教者なんですけども、信仰的にまだ足りないところがあったんですね。するとこのアキラとプリスキラというこの夫婦は、このアポロという人を呼んで正しい信仰を教えていくんです。だからこの夫婦もあそこでパウロに会わなければ、パウロからいろいろなことを教えてもらったから、他の人にもそれを教えられる人になっていった。で、彼らはパウロと会うことによって宣教という重荷を与えられていったのではないかと思います。宣教という重荷がこの二人にも与えられることによって、この二人はですね、このアキラとプリスキラという夫婦はこの後一緒にパウロとエペソに行き、そこのエペソに留まり、エペソの教会を守ります。で、パウロはこの多分エペソでだと思うのですが、パウロがですね、命を狙われるとき、この夫婦は命をかけてパウロを守るんですね。で、その後この夫婦はローマに戻るんです。追放令が終わったのでローマに戻って、ローマの教会を助けてきます。そのようにこの二人にとってみたら、これからの生涯というのは神様のために働く夫婦と変わっていくんです。ただこの二人はパウロを、傷ついたパウロを受け入れるだけではなく、パウロからも信仰を教えられたことによって、また宣教しているパウロを受け入れることによって、信仰の大切さと宣教の大切さを教えてもらうんです。その時彼らは変わっていくんです。変わっていってパウロに従い、エペソでアポロを教え、ローマに行ってローマの教会を支えていく、そういう人たちに変わっていくんですね。ですからパウロは恐れおののきながらコリントに行きますけれども、これは神様の命令によって行くわけです。コリントだけはやめとこうとかですね、コリントはやっぱりちょっと大変な町だからやめとこうとかですね、ここはスルーして違う町に行こうとか、そういうことではないんですね。神様がコリントということを示されたときに、弱く恐れおののいた状態で、こういう非常に乱れた町なんだけれども、彼は神様に従っていくときに、神様はそこに この夫婦を用意し、彼を助け、またそれだけではなくて、この夫婦をパウロに教えるように、またその道も用意されていくわけです。ですから神様に従う者にとって、神様はその者に素晴らしい働きの場を与えておられるということです。これが2番目ですね。で、3番目にパウロとコリントの関係ですけれども、パウロはコリントに行って5節にですね、シラスとテモテが戻ってきます。シラスとテモテはこのパウロが残してきたテサロニケとかベリアとか、その辺の教会を彼らは導いていくわけですね。その彼らが戻ってきます。で、彼らが戻ってくることによって、パウロは伝道に専念できるようになってきます。それまでアキラとプリスキラと一緒に天幕作りという仕事をしているわけですね。それをしなくて済むようになって、御言葉を語ることに専念していきます。そしてユダヤ人にまず伝道していきます。5節でユダヤ人の街道にと教えるんですけども、その時教えていくのはイエスがキリストであるということです。このことをまずユダヤ人たちに証しをしていきます。イエスがキリストであるということです。このナザレで生まれたこのイエスという人は神の子であり、神に使わされたものであり、このイエス様こそが私たちを救うメシア、救い主である。このイエスがキリストであるということをユダヤ人たちに述べ伝えていきます。ところがこのユダヤ人たちはそれを受け入れないんですね。ここに、6節に反抗して口汚なく罵るんです。で、パウロはユダヤ人ではなく異邦人の方に向かっていきます。ここにまたコリントの町において、パウロは誰に伝道していくのかということを教えられてきます。誰に主に伝道していくのか。で、彼は異邦人に伝道していきます。それによってコリントに教会が建設されてきます。コリントの町にですね、異邦人の中心とした教会ができていくんです。ここにパウロのコリントでの伝道の働きが始まっていきます。異邦人伝道という働きが始まっていきます。その結果、多くの者が信じていくんですね。ですからパウロはコリントに行った時に3つのこと、恐れおののいていくんですけども、彼を助ける人が起こされた。この助けた人たちも2番目にパウロによって反対に教えられ、彼らは宣教師として、また神様に使わされたものとしてエペソ、ローマ、まさに宣教師のような働きをしていく人になります。そして3つ目にパウロは誰に伝道するのかということが教えられてきます。このことを通してパウロはですね、このようにアキラとプリスキラがいた、そしてまた、テモテとシラスが戻ってきた、そういうことを通してコリント伝道をしていく上で助け手が与えられていくんですよ。彼は自分で恐れをののいてやるんではなくて、彼を助ける人たちがこのコリントにいたわけです。このコリント伝道というものはこういうふうにしてできていくんですね。で、パウロのコリント伝道というのは素晴らしく祝福はされていくんですけども、問題はその後なんです。コリントの教会にパウロはこのコリント人への第一の手紙、第二の手紙というのを書いていきます。この二つの手紙を書いていきます。その他に第一の手紙に前の手紙で書いたようにという手紙があります。そして第一の手紙と第二の手紙の間に涙の手紙というのがあります。そしてまたパウロはコリントもまた次に訪問したりしています。で、実はですね、パウロとコリントの教会っていうのはうまくいかないんです。そんなにうまくいかないんです。コリントの人たちがパウロをですね、否定するようになっていくんです。 でもパウロがこれだけの思いを持ってコリントの教会を作り上げていったのに、コリントの人たちはパウロを批判していくんです。じゃあパウロはどうしたかなんです。パウロはコリントの教会にどうしたかというと、手紙を書き、自分自身も訪問し、他の人にも訪問してもらって、なんとかコリントの人たちを悔い改めてほしいと思うんです。正しい考えに立ち戻ってほしいと思うんですね。そして第二の手紙において、その前にですね、涙の手紙っていうのを出します。パウロが涙ながらに書いた手紙です。コリントの人たちに対して、あなた方の信仰、コリントの人たちの信仰というものが本当に神様に喜ばれるものとなるように、涙を流しながら書くんです。涙を流してコリントの人たちのために手紙を書くんです。そしてコリントの人たちが悔い改めて、そして書いたのが第二の手紙です。その前にパウロを訪問して、その訪問がですね、うまくいかないんですね。それで涙の手紙を書きます。つまり一つの教会が、パウロがいなくなって一つの教会が成長していくということには、何事もなく全てが順調に成長するということはないんですね。だからパウロはここからコリント伝道、コリントの教会建設を始めていきますけれども、その教会建設にあたってどれだけコリントの人たちを愛していたかということがわかるんです。建設っていうのはただ建て上げることではないんです。その後教会がどう成長していくか、そこまでが教会建設、最後の最後まで主が来られるまでこの教会が成長していくように、それが教会建設です。そういう意味においてパウロはコリントの教会を忘れることなく、コリントに常に興味を持ち、問題があるならば手紙を書き訪問し、そしてこの教会を愛していきます。否定されても拒否されても、それでもパウロは行くんですね。これはまさにイエス様の姿です。イエス様の姿がそこにあるんだと思います。パウロはそのようにしてコリントの教会を作り上げてきました。立て上げてきました。しかしどんなに彼に情熱があろうとも、神様の恵みなしには、神様の導きなしには教会は出来上がらないんです。神様が助けなければ教会はできないんです。そして教会とは何かってことも問われます。教会とはただ人が集まればいいんではなくて、その一人一人がどう愛し合えばいい、どう愛し合うのか、どう助け合うのかということがやっぱり問われてきます。ですからコリント人への第一の手紙にパウロは、あなた方にはこんな問題がある、こんな問題があるってずっと言うんですけれども、でも13章において愛とは、愛について書いていくんです。コリントは愛とは程遠かったんですよ。一番最初にコリント人の手紙に出てくる最初の問題は何かと、分裂なんです。教会が分裂しているんです。なぜ分裂するのか、なぜ分裂するのか、人間の知恵によって全てを考えようとしているからです。パウロはそうではないということを実は教えられていたんですね。ちょっと第一の手紙、コリント人への第一の手紙の2章を開けていただきますと、コリント人への第一の手紙の第2章、コリント人への第一の手紙の2章3節からお読みいたします。コリント人への第一の手紙2章の3節、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と道からの現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、 神の力によるものとなるためだったのです。パウロはなぜそこまでコリントの教会を愛し、そこにいる人々を愛することができたか。彼の経験からです。彼はアテネで思うようにいかなかったと言いましたけども、アテネの人たちは何を求めているかというと知恵なんです。知恵によって議論をしていったんです。で、それは何にもならないということをパウロは知ったんです。説得しようということは無理なんです。イエス様をこの人が信じるようにこの人を説得しようというのは全く無理な話なんです。人間の知恵によって人間その人に神様のことを教えるということは本当難しいんです。それは無理なんです。人間の知恵によっては。じゃあ何によって福音を語るのか。パウロはそれを教えられたんですよ。それが説得力のある知恵の言葉によるものではなく御霊と道からの現れなんです。人間の知恵ではなくて神の力に頼るということなんです。でパウロはアテネでそれを経験していったときに人間の知恵によっても人は絶対わからない。人間の知恵によって言いまかしてもその人は信じることはしないんです。じゃなくてその人が本当に神様を受け入れる信じるためには聖霊の力によらないといけないんです。神様の力によらないといけないんです。私の力ではないんですね。そういう意味で言ったら彼はアテネでの失敗というのは心の貧しいものは幸いですと言われたあのイエス様の言葉そのことを学んだんではないかと思います。人間の知恵ではない、私の知恵ではない、人間の知恵によっては人は信じない。祈らなければいけない。聖霊の力に頼らなければいけない。私の力ではなく神様の力に頼らなければいけない。そのことは分かってコリントに行くんですね。ですからコリントの教会建設は人間の知恵によるものではなく聖霊によるものでした。そしてまた彼が教会のコリントのいろんな問題に対処するとき人間の知恵によってしようとしなかったんです。聖霊の力によってそれをしていったんですね。ですから今日の結論ですけれどもコリント伝道は聖霊の力によったということです。人の力によって立て上げる教会は立ち上がらないんです。でも自分が本当に弱くなってパウロが弱く恐れおののく人になったので自分ではない神様を頼らないといけないということが教えられた時に彼の伝道は成功していったんですね。まあ、成功って言いますかそこに祝福されていったんですね。アテネではパウロを助ける人はいませんでした。でもコリントに神様はちゃんと助ける人を用意してました。弱く恐れおののくとき彼は人を助けよう神様の助けを願い神様が与えてくださった助け人を信頼していくんです。人間の知恵に頼る人は人を信用しようとはしません。人の助けはいらない。私の知恵だけで大丈夫、私だけで大丈夫だと言ってしまいます。でもそうじゃないんですね。弱く恐れおののいた状態になったとき神様はパウロに助ける人を与え、あなたの力じゃなくてこの人の助けも借りなさい、この人たちの助けも借りてあげな、やりなさい、あなたの自分の力ではないんだよってことをパウロに教えていったんだと思います。人の知恵によらない、人の力によらない伝道こそが本当に祝福されていったんですね。だからこそ恐れをののくことが必要だったんです。助ける人が必要だったんです。で彼が伝道していくときに誰かを構わずではなくて神様はこの人たちに伝道しなさいということを教えられていくわけですね。それによってパウロはコリントで伝道を始めました。私たちはどうなんでしょうか。私たちも自分の力、自分の知恵に頼るとき信仰は停滞してしまいます。でもそのとき私たちは失敗してしまうんでしょうか。でも神様は私たちに恐れおののく状態を作りたいんだと思います。あのペテロが私はたとえ牢であろうと死であろうと あなたについてきます。人間の力ですよね。人間の考え、私の力なんですね。でもそれを神様は全部打ち砕かれました。3回イエス様を知らない知らない知らないと言います。3回目は呪って、そんなやつ知らないっていう呪いの言葉を言って、これが嘘なら嘘じゃないと誓ってまでイエス様を否定していきます。そのようなペテロがですね、鶏が鳴いた時はっと我に返って、イエス様の言ったことが本当だったんだ、私はこんなにあんなに言ったに私は何もできなかったんだということが分かった時に、彼は激しく泣きます。この状態が大切だったんだと思います。神様はそこにペテロを導きたかった、激しく泣く状態に導きたかった。あなたには何もない、あなたの力では何もできないということを教えたかったんですね。その時にペテロはそれから復活のイエス様にあって変わっていきます。自分の力ではないということを本当に教えられていったんですね。その後使徒の働きのペテロはもうイエス様のことを力強く述べ伝える人になっていきます。自分の力ではなく神様の力が必要なんだ。ペテロもコリントに行くときそれを教えられたんですね。私たちもそういう時があるかもしれません。私の力ではない、私の力でやろうと失敗していく、これは私の力ではない、神様の力によらなければいけない、聖霊の導きによらなければいけないということが本当に教えられたとき、私たちは自分の信仰ではなく主の信仰に生きるものになっていくんだと思います。では最後にお祈りして終わります。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。パウロはコリントに行くとき弱くかつ恐れおののいていました。しかしそれは神様ご自身がペテロをそのようにし、宣教の力は聖霊の導きと神様の力でなければやれないのだということを教えられるためでした。パウロはそのことを教えられました。私たちも信仰は自分の力で自分の考えでするのではなく、本当に主の導き、聖霊の導きによらなければならないことをどうぞ私たちにも教えてください。そのために私たちは本当に主に祈り、主の御言葉を聞き、主の御心はどこにあるのかを求めるものとなることができますように導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。